いやいやマスター、今日も来ましたよ。
予選5位
はい、ね、車の話ですね、はいはい、ちょうどね今、予選終わったところですか、う
ん、下頑張れ、
はい、ということで、
これが公開される頃に、
はい、どうなっているか、
どういう結果になってるかというね、
はい、F1 の話でございますですが今日は F1 の話をするわけじゃないんですよ、はい、全然違う話をします。はい、今、テレビアニメで、絶賛放送されております、これはですね、悪役令嬢転生おじさんというですね
はい、はい、
あのアニメがありまして、はい、それの感想でも語ってみようじゃないかという回なんです。
お、
はい、ね、全然僕はですね、知らなくて、はい、
うん
うん、で、たまたまの前回の収録の時に、これ見てんだよねみたいな話を楽屋でされていたのを聞いて、うーんと思ったんですけど、じゃあ1話ぐらい見るかと思って、まあ、1話を見たんですけど、なぜかそのまま、最新話まで、見てしまうという。
10話？
はい、私ネットフリで見てるんで、9話までなのかな、見れたのが。
9話は見たのね。
9話は見ました。あの、スリーナインは見ました。はい。
はいはいはい。
そう。ですね。はい。そんな話をしたいと思います。で、今日は、常連客のジドラクサイさんにもおいでいただいてます。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ジドラクサイさんも、これは見ている、今期見ているアニメの一つということで。
はい、見てますよ。
はい。そういうことでよろしいですよね。はい。
はい、
じゃあちょっとですね、概要だけ簡単にご説明しますと、悪役令嬢転生おじさんは、漫画が原作でして、月刊ヤングキングアワーズ GH という、はい。これは一応紙媒体の雑誌なのかな？確か。少年画報社のね。うん。に、連載が、されているようですが、確かデジタルコミックにもなっていたような、まあ今ね、なってない方が少ないんですけれども、はい、ということでございまして、主人公が、まあ名前から、タイトルからわかりますように、いわゆる異世界転生ものなんですけれども、52歳の善良なオタク公務員男性が、ひょんなことから乙女ゲーム世界の悪役令嬢へと異世界転生するコメディ作品ということなんですよね。はい。富田林健三郎、52歳。
はいはい。
はい。まあ、あれですけど、マスターとほぼ同世代ですよね、こう。
そうね。
うん。うん、まあ、ただちょっとね、キャラクターデザイン的には52歳にしちゃ随分、ちょっと、ずいぶんなんかこう、あまりに
も、ね、老けてるね。
老けて見える、頭なんかもうバーコードだしね。うんうんうん。
あの、自分あそこまでではないかなっていうね。
いや、ちょっとね、私もまあ、大して52歳変わんないんですけど、さすがにこのビジュアルは、まあ、狙っているというか、うんうんうんうん。ちょっと、52歳の割にはもうちょっと上行ってそうなキャラクターデザインなんですけれどもね。はい。そんな、まあ、公務員が、まあ、ひょんなことから、まあ、お決まりですけれども、事故に遭い、乙女芸の世界にこう転生をするというですね、はい、話なんですよね。はい。
はいはい。
うんうんうん、で、まあ、いわゆる悪役令嬢ものというのが一つ最近ね、ジャンルとしてあって、例に漏れず、この富田林健三郎が、転生をして、まあ、入ってしまうというか、はい。が、その、いわゆる乙女芸の世界で、主人公に意地悪をするタイプの悪役令嬢に、まあ、転生をしてしまうと。で、見た目はまんま、なんて言うんですか、こう、お嬢様のようなタイプですよね。うん。
縦ロールのね。
縦ロールの。そうそう。今時逆に珍しいかなぐらいの感じですよね。こう、それこそ、なんていうんですか、お嬢夫人とか、ああいう、こう、系統の、はい、は、伝統的な。
グレイス・オーベルヌだっけ？
グレイス・オーベルヌという、公爵家の、やんごとなきところのお嬢様なんですよね。はい。で、この世界っていうのが、まあ、さっきも言ったように、普通のそういう、こう、異世界ではなくて、 健三郎の、娘かなが、プレイしている乙女ゲーの中に入っているということなんですよね。で、この、まあ、健三郎の家というのが、まあ、奥さんがいて、一人娘がいて、三人家族なんですけど、まあ、みんながみんな結構オタクなんですよね。奥さんもなかなかのオタクで、うん。で、娘も、まあ、そんな、両親のオタクの血を引いて、立派なオタクに成長しているという、まあ、そんな家族構成になっているということですね。はい。これ、ちなみに、じゃマスターにお伺いしますけど、これ、この作品そのものって、何をきっかけに知ったんですか？
いや、これね、知らなかったのよ。
知らなかった？
知らなかったのよ。
ほうほう。
で、アニメで始まって、うん、
はいはい、
何がきっかけだっけ、誰かに言われたんだよ、うん、面白いって。
へ
え。言われて、いや、それこそ一緒なんですわ。だから、はいはい、いや、面白いよって言われて、
うん、
見たんだよね。誰に言われたんだっけ、うちの嫁に言われたんだったかな。なんかたまたま見たら面白かったんだよねとか言われたんだったかな。だから一緒に見ようって言われて、
はいはいはい、
見たら面白かったんだったかな、うん
うん、
で他からも聞こえてきてたのよ、面白いって話は。
うーん、
で聞こえてきてたんで、じゃあ見るかっつって見たら、
はい、
案の定見る感じね、う
ん、なるほどね。萩山さんとかじゃああれですか、奥様と2人でこれを見ている感じ？
あ、見てます、見てます。毎週楽しみにして
これをご夫婦で楽しみにこれを、
ね、今なんだ、私の幸せな結婚と、
うん、
おじさんと、おじさんってこれね、
これと
おじさんと、うん、クジャクと薬屋、うん、ダイナ、
なかなかディープな、うん、まあ、
はいはいはい、
おじさんちょっとでもこの中でも異色ですね、そうやって入れてみるとさ。
あ、そう、
うんうんうん、まあコメディなんでね、内容はね、うん。ジダラクサイさんはこの作品知るきっかけだ何だったんですか？
よく定例でやっている、うん、今期のアニメ何見るかっていう会議をしてるんですけど、
そんな素敵な会を定例的にやっている。
やってます、
はい、
さあどれが地雷かなと。
いや、そっち
そう、どれを踏みに行こうかっていう、
はあはあ、
踏みに行くときは1話から3話ぐらいまで一緒に見て地獄を味わおうっていう。
嫌な回だな
、うん、でこれは面白そうだからこれはまた見ようっていう話をしてたりとか、
うん、
これはいいんじゃないかっていう、これは分かんないねみたいな話を言って、
うんうん
うん、でどうなるのかなっていうので、まあ、とりあえず1話見てみようかっていう気になるところをピックアップ。私もまあそこそこで、富田林さんにはちょっと劣りますけれども、
はい、
オタク歴が高いんで、
まあね、
自分の感性に従って、
うん、
これを見てみようって思うやつはちゃんと見るようにしてるんですよ。
はいはい
はい、なんで今期はだから渡る、
うん、
異世界転生レッド、
うん、
アケクレジョおじさん、釣り屋かな、多分。
うん。そうですか。はい。じゃあ、なんていうんですか、別に地雷を踏みに行って、見た作品ではなくて、まあ、どっちかというと面白いのではないかというカテゴリーで見始めたという本
は違いですか？あ、それはそうですね。うんうん、悪役令状系のやつって、
はい、
多分2、3年前から、
うん、
蘇生乱造って言い方すごく良くないんですけども、うんうん、
多いよね。
とにかく数が打たれた時代があって、
そうですね。
で、まあ、転生ものとか転移ものっていうのも、数がこなれてきて、
はい、
ようやく、なんていうか、その、熟成した作品が出てきたんじゃないかなっていう、観測が今出てるところですね。
なるほど。うんうんうん。今、ジダラクサイさんが指摘しましたように、悪役令状ものっていうのが、2010年代かな、ぐらいから、ちょっとこう、出始めてきて、で、5、6年ぐらい前は、本当に悪役令状ものってものすごく、こう、いっぱい出た時期があるんですよね。今、ちょっと落ち着いてた感じはあるかなと思うんですけれども。
あれじゃない？一時その、なんだ？チートで自分が強くなって無双するとか、
うん、
ハーレム作るみたいなのがわーっと増えて、
はい、
その後じゃない？
そうですね。
そうですね。いわゆるザマー系とかと同じぐらいの時期かな、
はいはい
は
い、
俺の感じでは、
うん、
今までこんなことやってきたけど、もう謝ってももう遅いみたいなやつ、
うん、
とかと、まあ、時代が結構被ってるんですけど、ザマー系は結構下火になって ってはいるんですけど、悪役令状ものはものすごいやっぱ、効果力のままずっと残ってる感じなんで。
出どころとしては一つは小説家になろうだと思うんですよ。なるほど、
なるほどね、
うん、
でずっとあのランキングの上位を占めてたのは悪役令状ものだった時期があったはずなんで、
う
ん、
それ
が結構長いこと、
そこから結局コミカライズされてる作品もそれなりの数があって、かつそこから何点かこうアニメになっていったっていう感じで、まあ若干そこにタイムラグはあるんだけれども、はい、やっぱり悪役令状ものという一つのジャンルを築いていた。で、あのもう一つ忘れてはいけないのは、あの少女漫画のストリーム流れもあるのよね、これとは別に、うんうんうん、で私もいくつかこう思い出すに、ナロー系ナロー小説の、流れと、それから少女漫画の流れっていうのが多分あって、うんうんうん、だからまあそういう複数の、まあ、なんていうか発信地があって、でジャンルとして一つ流星を極めて、まあ、今落ち着いてきたんだけど、逆になんていうんですかね、それこそいわゆる悪役令状ものと言われて、ああ大体ああいう世界だよな、ああいうストーリーだよなみたいなことがこう共通認識としてある程度こう共有できてきている。まあそんな時にポーンと今回この作品が出てきてスマッシュヒットを飛ばしているといったような感じかなと思うんですよね、うん、
でも単行本自体はもうあれだよね、漫画の方は 7、8巻出てる
んだよね、うんうんうん、結構それなりに、まあ、あれですもんね。あの、原作は溜まってますけどね。確かにね。うん、
だから、まあ、それなりに長い間、うん、8巻出るったら何年？
発表されたのは2020年の5月だそうですから、あ、3月だそうですから、もう5年目に入ったって感じですか？
これはやってるってこと
だよね。そうそうそうそう。うん、だから、まあでもやっぱり2020年に発表っていうのもやっぱり悪役令状もののこう一つピークはもう過ぎていた時期かなという印象がありますね。うん、個人的には確かナローとか少女漫画のブーム2010年代だった記憶があるので、90年代後半ぐらいからかな。うんうん、はい。で、まあちょっとあらすじの説明に戻るんですけど、まあ、異世界転生ものの一つありがちなパターンとして、もう現世では、もう死んでしまっているというのはパターンが多いんだけれども、ケンザブローは実はそうではなくて、トラックですよね。トラックに、トラックに引かれたんだけど、目立った外傷がない。で、入院はしてるんだけれども、意識不明のまま、原因不明の意識不明の状態にあるという状況なんですよね。うん、で医者も首をかしげている。原因がよくわからないけれども意識を取り戻していないという状況なんです。で、まあそんな入院の手続きを、まあ、済ませて、まあ、健三郎の、妻と娘は、リビングに家に帰ってきて、そうすると娘が遊んでいた、マジカル学園ラブ&ビーストでしたかねの起動したままのゲーム機を発見すると。はい。で、まあこれいわゆるアドベンチャー形式のゲームなんですけど、テロップがグレイスカッコケンザブローってなっているっていう、ちょっとこうゲーム内に異変が起きていることに気づくんですよね。で、そこから、いろいろまあ、手がかりがあって、ひな子、娘は、お父さんが、このゲームの中に入り込んでしまったということを確信するということなんですよ。この辺がちょっと現実とのつながりがあるっていうところはちょっと一つ新鮮味なのかなと思うんですが、うん、このあたりはマスターどうですか？
大体は行ったっきりだったり、うんうんうん、その戻る手立てを探したり、その手に入れるために何かをするみたいな、はい、
うん、
ことが異世界転生ものだと多いんだけど、
はい、
これはちょっと違うんだよね、
うんうん、違いますね。
だからまああるんだけどね、もちろんある、他にもありはするんだけど、
うん、
でそのちょっと面白いのは、その奥さんと娘がその異世界っていうか、そのゲームの中にいる健三郎を手助けできる、
うん、そうそう、鑑賞できるんですよね。
そうそうそう、そこはちょっと面白いとこかな、
うんうんうん、だから、
まあ、でも、うん、この作品の面白さの なんか特にアニメの方のその面白さの大部分のところってそういうところではないんだよね、なんかね、
うんうんうん、そうですね、なんていうんですか、こう、まあ、異世界転生ものに、まあ、ありがちな、一つ要素としてチート能力っていうのがあって、で今回のこの作品の場合は何でしたっけ、なんだっけ、
エレガントチートね、
エレガントチート、そうそうそうそう、こう健三郎がこうなんていうんですか、言葉を発したりなんかこうなんかこう仕草をしたときに、それがすべてこうエレガントな、ものに変換されるというそういう機能があって、
だからおじさんが喋ってるんだけど、うん、ちゃんとそのあの身分の高いご令嬢が喋ってるように全部喋ってたり、その所作とかも全部変換されるっていう、ね、
そうそうそう、それで、うん、さすがグレイス様っていうことになるという、ね、そこが、まあ、一つ肝なんですよね。ジダラクサイさんはどうですか、このゲームの、ゲームじゃないや、このアニメの面白みみたいなものをどこに感じますかね。
あーゴールが明確にあることじゃないですかね。
はいはいはいはい、
富田林さんに戻る、
うんうんうん、
ゴールが見えてるから、あであるし、あのゲームである以上、まあもともとその多分終わりはあるんですけど、エンディングは多分帰って終わりになるんだろうなと思うんですけれども、そこまでの過程を楽しめる、はい、ってい
う
のは、そうなんだろう、どこまでも話が続くわけじゃないっていうのは面白さにつながってくるんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
であのゲーム内であっても、要するにあのサザエさん時空じゃなくて、ゲーム内で の, その時系列によってイベントが進んでいってる体になっているので、
はい、
やっぱりこう時間区切ってというか、そのなんだろう、物語 の, その区切りっていうのがしっかりできるっていうのは結構魅力だと思うんですよね、うんうん、見てて安心できるんですよね。
いわゆるその異世界転生ものの一つ弱点として、あのダラダラと続いてしまって、なんかこうどこに終わりを求めるのかっていうことが結構迷走しがちな作品って多いんですよね。だけど、
はい、
うん、
だからあれですよね、タイトルでやったことをやって終わりゃいいものっていうのが、
そうそうで、そう迷走して、なんだかよく分かんない作品の雰囲気もなんか変わってきて、なんかうやむやなむちになんか終わるみたいなパターンが結構あるじゃないですか。
はいはい、
要は作品としての世界観の統一性がなんか途中からブレてきて、なんか無理してんなーっていう、こう展開になる、日常系だったのになんか急にバトル要素入ってきたなみたいな。だけど今ジダラクサさんがおっしゃったように、これはあくまでアドベンチャーゲーム形式の乙女ゲーなので、必ずどっかでゴールがあるわけですよね。おそらくこの学園生活がテーマなので、はい、おそらく学園の卒業とともに、ね、運命の木の下でこう誰かとこう結ばれてっていうのが、まあ一つ、まあ様式としてあるじゃないですか。
ひらめき高校じゃねえんだから。
いやいや、でも実際そうじゃないですか。こう魔法学園が舞台だし。
あね、
そうそうそう。だから、なんかその地田楽斎さんが言うように、終わりが見えてるっていう安心感はあるんだよね。なんか見ててさ、こう。
だから、こうなんだろう。あの、多分やりたいことをやったら終わってくれるんだろうなっていう。
うんうんうんうん。
なんとなく分かってる。だその中、あの時間軸の中にどれだけ詰め込めるかみたいな話はまた別の話になるんですけれども、
はい、
あの終わりがあるっていうのは結構、うん、あのなんだろうな、本来はその魅力をなんだろうな減らしてしまうような行為ってあるとは思うんですけども、うん、新規でこう見ようと思うときには安心感につながるんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、ましてやそのこれだけ異世界転生ものや悪役令嬢ものというものがあの出てきた、出たあと後発ですから、まあ、そういったなんていうの、二の鉄を踏まないようにおそらくいろいろと工夫していったんだろうなということはなんか伺える作品ですよね。
そうですよ、うん、だからあのゲーム設定と現実が少しあのゲーム設定と富田林さんがいる世界が多少ずれているっていう、
うんうんうん、
っていうところもまあまあそこは後で説明されるかもしれないですし、そこは本話がでいいかもしれないとかあるんですけども、やっぱ設定に関しては結構詰まってる感じがしてて、勢いでやってるわけじゃなくて、やっぱちょっと終わりを見ながら作ってるはずなんで物語を、
うん、なんかねその辺のこう、まあ、コメディではあるんだけれども、なんかねその辺のなんかこう緻密さみたいなものもちょっと垣間見えるのよね、こう見てるとこの作品は。
そうですよね、
うん、
そのあたりはあの読んでて安心、読んでてとか見てて安心できるなっていう感じですね、うんうん。
で、まあ、悪役令嬢ものあるあるですけど、主人公が別にいるということなんですよね。 アンナドールという、まあ、同じ魔法学園の1年生同級生の子がいて、この子がゲームの中では主人公なんですよね、うん、で、グレイスと同じ日に生まれていて、平民でありながら魔法の素質に恵まれて、努力をして、まあ、貴族の子弟が多く通う魔法学園に入学してくるといったような感じで、まあ、この子が主人公で、あの乙女ゲーですから、攻略対象としてイケメンがいっぱい出てくるよということで、はい。で、まあ、ですから、またちょっと面白いなと思うのは、このケンザブローもオタクのオタクですので、なんかこう非常に応用力があるのよね。理解が早いというか、うんうんうん。普通のおじさんだったらなんだこれはになると思うんですけど。あのケンザブローのこうすごくこう理解の速さみたいなものがあって、ああこれは乙女ゲーの世界だなと察するんですよね、すぐにね。で彼はあのこのアンナドールとその攻略対象のイケメンたちがどこ誰かとくっついてハッピーエンドになれば自分も戻れるんじゃないかみたいなことをこう考えているわけですよ。もうそこまで察しがいいわけですね。でまあこの作品の一つコメディの肝になるのは、一生懸命このアンナドールとイケメンたちをね、好感度を上げようと、くっつけさせようと努力をするんだけど、なぜか自分が好感度が上がってしまうという、あの、さすがグレイス様ということで、自分とその攻略対象キャラの好感度が上がる。それだけじゃなくて、主人公と自分との好感度まで上がってしまうということで、まあ、あわあわする、あたふたするというのが、まあ、おそらくこの作品の、肝になるコメディ要素かなと思いますけれどもね。はい。どうですか、このマスター、このアンナドールとこのイケメンたちの、この人間関係みたいな部分はどう見てますか？
いや、やっぱりその、うまくいかなくてあれって言って その、まあ、そこが笑いどころなわけじゃない、
う
ん、
そうですね。
でそれで笑うのと、あとはやっぱりそのなんていうかね、オタクネタの散りばめ方があのいやらしくない範囲で、うんうんうん、あのいやらしいのよ。だからあのなんていうの、そのこう変にこっち見てるオタクに対して変にこうこびてくる、そのそれこそね、そのあの前も言ったけど、ジークワックスみたいな、ああいうこび方っていうか、こうお前たちこういうの好きなんだろうみたいな押し付けじゃないんだけど、ネタをホイホイホイホイ出してきて、こっちがクスッと笑わされるっていう感じの出し方をするんで、そこはうまいなと思う。
その辺のさじ加減といいますか、
ね。さじ加減がね、うん、そうそうそう、うん。
上手ですよね。そう。ケンザブローも、まあ、52歳ですけど、まあ、やっぱり、あの、オタクとして、こう、ね、生きてきた、まあ、キャリアがあって、その中でいろんな、こう、ね、知識もあれば、うんうんうん、あの、価値観みたいなものを、いわゆるオタク的価値観をちゃんと持っている人間なんですけど、それがなんかすごくこう、なんていうんですか、そんなにしつこくなく描かれるっていうところですよね。うん。それこそさらりと出してくるので、そういう要素をね。うん。その辺のいやらしくない部分っていうのがありますよね。こう、羽生さんなんかまさにね、同世代ですから、なんか同じようなこう、キャリアを歩んできたのかななんてことを僕は思っちゃったりもするんですけど。
ああ、まあでも、ケンザブローはね、どっかの、お役所の公務員だよね。うん、公務員だから。公務員です。まあ、ちょっと自分とは違うんだけど、うんうん、でもまあなんかその端々に出てくる行動がその親目線とかっていうので出てくるのがまたね面白かったりするのよ。
はいはいはいはい、
うん、
そうですね、
そうそうそう、うんうん、その辺のね見せ方はうまいなと思って見てますけどね、
うん、そうですね。なんかこうなんていうんですかね、異世界もののその一つね、いくつかあるまあ、見せ方として、まあ、チート能力でぶん回すみたいなものもあれば、なんていうんですか、そのギャップとして、だからそのギャップを楽しむっていう要素もあるけど、まあ、この作品っていうのは案外順応しているケンザブローの面白さみたいなのもあったりするのよね。こう、
うん、
案外この世界でなんかそれなりにうまくやれているんだけど、でもこうドールとイケメンたちをくっつけることだけはなかなかうまくいかないみたいな、そう、そこの面白さはあるかなと思うんですよね。うん、あとは どうですかね、単純にこうあのグレイス・オベルヌというキャラクターがすごく魅力的にも見えるんですけど、この辺はジダラクサイさんどうですか。
これはだからそのアニメの方では、うん、グレイス・オーベルヌ本人の人格が出てきていないので、
はい、
まだ、
はい、
ここを、どう捉えるかにもよると思うんですよね、
うん、
だから、今は要するにその、マインドが富田林さんなんで、
はい、
面白く見えてるっていうのがあるとは思うんですけども、実際どうだったのかなっていうのの対比はまだできてないので、はい、それができるのは娘さんだけなんでね、
そうです
ね、実際にやった。だからそこの魅力っていうのはどう取ればいいのかなっていう、だからそれこそ少女漫画の文法の、うん、あのお姉さんキャラというか、ある意味その正統主人公ライバルポジションに今行っちゃってますよね。
そうですね、うんう
ん、あのポジションとしては理解があるけれども最終的に立ちはだかる壁みたいな感じの立ち回りみたいな感じになってるじゃないですか、うん、グレイスの立ち回りって。
そうです、
ね、アニメ文法で言うと
そこもさ巧みだなと思うのが、おそらく富田林健三郎が今まで接してきたそういう悪役霊場キャラの影響を多分に受けてることがすごくわかるじゃないですか。こうお蝶夫人だったり、それこそさ、
はい、
あの辺のこう彼が通ってきた悪役霊場かくあるべしの価値観がちゃんとこう出てるっていうところがすごく面白いと僕は思うんですよね。うんうんうん、
富田林さんの中では悪役令嬢っていうものではなくてライバルのお嬢様みたいな感じ。
そうそうそうそうそうなのよ。そうそうそう、
だからちょっと口が悪くてもっていう感じだから、お蝶夫人と小公女セーラーに出てきたあの子、何枚なんだったっけかな、
ラビネ
あですね、その辺なんか混じってるような感じが、
はいはいはいはい、
感じです、イメージとして。ただあの俺がちょっと気になっているのはすごい細かい話なんですけれども、
はい、
あ富田林さん52じゃないですか。この作品の何年かは分からないんですけど、
うん、
あのいわゆる乙女芸が流行るとき君いくつだったっていう通ってなくないそれって。
いや通ってないんだと思うのよ。だからなんていうそこそのなんていうの、でもそのそれまでのそれ以外のゲームとかアニメとかサブカルの知識をうまく応用して順応できてるっていうのは面白みじゃないかなと思うんですよ。
そこがねちょっと気になっていて、一番やっぱ初めに出てくるのは多分ときメモだと思うんですけど、あれ系で言うと恋愛系でいわゆる一番最初に触ったゲームって多分、一般的にはそこに入っていて、それってで、あのうちよりもちょっと下の台じゃないと引っかからないんですよ、
うん、
でも自分ときメモやってるからね。
あ、そうそう、
なるほど、
マスター
これ健三郎より上だけどいやだから、うん、あの筋金入りには大丈夫、ちゃんとやってるって、
うん、
まあ、そうなのかもしれないですけどね。確かに、いやあの昔私もあの光栄信者をあの辞任しておりまして、
アンジェリークでしょ、
アンジェリークは完全攻略してましたんで。
ああだからアンジェリークはちょっと富田林さんの世代ではないかもしれない。マスターはだってアンジェリークは遊んでないでしょ多分。
あと自分は遊んでないけど、
うんうん、
あの当時のニフティ仲間の女の子がやってて大好きって言ってたんで、
はいはいはい、
存在は知ってるし、どんなゲームかっていうのもその子から聞いて知ってはいる、う
ん、
はいはい、
だから健三郎もそういうレベルじゃないかなと僕は思ってるんですよ。自分では遊んだことはないけど、彼も多分それなりのオタクネットワークが あるだろうから、うん、存在は知ってるみたいな、だからこう応用できてるみたいな、ああ実際遊んだことはないけどああいう感じねみたいな、こうさ、だけど立ち振る舞いとしてそれができないじゃないですか。こうどうしても中身は姫川あゆみとかになっちゃうからさもういわゆる典型的少女漫画の文法の悪役令嬢の振る舞いになっちゃうって、そのおかしみは僕は感じますよね。そうそうそう、だからなんていうの、うまく順応できてるようで微妙にずれてるっていう、そこがやっぱりここも一つ面白さかなと思いますよ、うんうん、だからね、そういうちょっとずれてるのよね、こう悪役令嬢としての振る舞いも。で結局だからあの意図しない方向に行ってさすぐれになってしまうわけでしょ、さすがグレイス様になってしまうという、うんうん、まあやっぱその辺のギャップが面白みの肝かなって感じです、うん、いやしかしあの最新話は驚きました、もう
あ、本当はね、本来はすでに最新話はなくて、10話がもう出てるんだけど、まあ、9話ね。
私は今、はいはい、あのネットフリで見てるので、9話なんですけど、はいはいはい、まさかの銀河鉄道39ということでね。はい、いや、ね、あの、まさかね、この令和の世の中でね、井上和彦さんが歌う銀河鉄道39をこう聞く機会があろうとはね、夢にも思いませんでしたけれどもね。井上和彦さんっていうのもなかなかいい、キャスト当てたなと思ってますね。なんかちょうどいいというかね。まあね、もうベテラン声優さんですけどね、70ぐらいになったんじゃないの、もう井上和彦さん。
確か70超えてる。
超えてますよね。うん。だからなんかこう、50ギっていう年齢だけはやっぱり、あの、なんていうの、明らかに50ギに見えないビジュアルと井上和彦さんの声は合うんだけれども、年齢だけがちょっと意外と若いっていう。そうそうそう。まだまだ定年には遠いぞっていうね。そこがやっぱ面白いですね。井上和彦さんっていうと、私はどうしてもやっぱ美味しんぼなんだよな。山岡四郎のイメージが強いですね。うん。ま、あとどうですか、何かこう押さえておきたいポイント的なものは何かありますか。
ポイントですかね。ありますね。ほう、基本の、こう物語 の、 その、まあ、基本的あのイベントが起きるわけじゃないですか、まあ、事件なんですけれども、はい、うんうん、それの解決が結局あのトンダバエスさんの能力で解決しちゃうっていうのが僕は好きですね。チートじゃないよ。
はいはいはいはい、はい、そうね、
あの嫌いなんで僕チートが、
うんうん
あのどこまでもやっぱりあの自身で手に入れたその能力で解決してほしい、うん、努力有用勝利じゃないですけど、
はいはいはい、はい、
与えられたものでなんかそれでどうにかするっていうのはなんか俺の中では違うなってずっと思ってるんで、結局あのベーゴマにしてもソロ版にしてもあの自身の経験と能力で解決するじゃないですか。
そうね、
うん、そこはやっぱりあの受け入れやすいというか、うん、エレガントチートって言ってるけどなんかそれって普通の異世界転生だとデフォルトでもらえる能力なんで、
わざわざチートって言わないもんね、あの、はい、ある程度だからエレガントチートっていうそのチートって言葉を使ってるのもある種の異世界もののいじりに見えるんだよね。
見せるっていう、
うんうんうん、そうですよね。いや、なのでそれは確かにあるかもしれないですね。うん、だから別に、なんていうの？うん。ケンザブロ自身が特別な能力を持ってきたわけでもないし、ね。まあね、もちろんグレイスのその生まれの特別さとか、そういうのはありますけれども、でも基本、その、ケンザブロの起点と、その、ね、長年の大人のそういう振る舞いみたいなものは、うまくこう、生かされているというね、うん、感じですかね。あとはまあアニメの中でこう見てるといろいろとまだまだ謎の部分もありますよね。それこそ今日最初に言いましたけど、なんで現実世界からこう干渉ができるのかみたいなね部分も、まあこれからもしかしたらその辺の謎が明かされるのかもしれませんし、うんうんうん。あとはまあこれはアニメの中でも言ってますけど、明らかにあの本来のゲームの中の世界とはどうも違うぞっていうことを娘は気づいてるのよね。こうなんか純然たるゲームの世界でもないようだと、ゲームにない要素が、その、なんていうの、その画面を通して発生するわけじゃないですか、イベントとして。だから親と思ってるのよね娘。
だからゲーム内では未設定の部分がオリジナルで入っちゃってるみたいな感じなんですよね。
そうそうそう、
イフになるのかなっていうのは感じてはいるんですけれども、はい、本来設定上では必要ない、うん、あのお母様とかも出てくるんで、
まあなんかねこう一つ、まあおそらくキーマンになると思うんですよね、そのグレイスの母親というのがね。まだアニメでは全然登場してませんけれども、はい、まあ何かそこに秘密があるのではといったような、こともあるようですしね。うん、いや今さこういろいろキャラの設定集みたいなの見てるんだけど、こうあれだ、ケンザブローの奥さんの、はい、まあオタクなんだけど、中学生の時に果てしない物語を読んで以来数えきれない異世界ものを見てきたため夫に起きた異常事態もあっさり受け入れたっていう、この辺なかなかね時代ですね。はい、 そうそうそう、やっぱりおそらくあの世代の異世界ものっていうと果てしない物語かナルニア国になるんじゃないのかなと僕も思うんですよ。ね、この辺なかなかね、なんていうの、ちょっとあの我々世代にはくすりとさせられる設定ですよね。そういたもんな、中学生の時やっぱり果てしない物語むさぼるように読んでた、まあ女子とかいたもんね。うん、そうそう。
いやだからね、あのこう一括りにオタクって言っても、うんうん、あの結構ハードめなのよ。
そうそうそう。うん。
うん、で結構ハードめなオタクで、そのそれはおそらく健三郎もそうだし奥さんもそうで、だからうわって思うところがあったりするのね。
そうそう
そ
う。
そこがまた面白かったりするんだけど。
そうなのよね。うんうんうん。決してこうなんていうの、流行りにこうただただこう流されてきたタイプのオタクではないことがわかるのよ。こう
なんかこうさすが子さんのオタクは面構えが違うみたいな、そういうなんかそういう感じがあるんだね。
そうそうそうそう、なんていうの、基本がちゃんとできている感じがするっていうかさ、うんうん、これ奥さんのこの設定も好きなのよ。ミハエル・エンデからそっちの道に入ったっていうことにさ、なんかものすごくこう僕は信頼感を置いてしまうのよね。こうエンデからですかって。
いやだからやっぱり清く正しいオタクなんだよ。
そうそうそう、本当にそう思う。だからまさに王道を行くタイプの、王道を歩んでるタイプのオタクですよ。うんうん、
そうそうそう、
うん、だと思いますね本当に。その辺
から、うん、だから俺らみたいなそのめんどくさいオタクもにっこりっていう感じになるわけよ。そうそう、
いろいろね、結局コメディだし異世界ものだし悪役令嬢ものだし、突っ込もうと思えばキリはないんですけど、
そうそうそう、う
んうんうん、いくらでもあるんだけどね。でもそういうこと考えずに、なんかもうね、こうある種こう頭空っぽにして楽しめるタイプの本当に作品になってるし、うんうんうん、いやいいですよね。主人公の設定を見てても、はい、おじさんなので人の名前を覚えるのは苦手だが、ゾイドやモビルスーツの名前はしっかり覚えてるとかね、こうあ、ここに書いてましたね、悪役令嬢のイメージはキャンディーキャンディーのイライザみたいな感じと理解しているというね、そういうことですよね。そうそうそうそう、だから富田林健三郎の中ではいわゆる少女漫画の世界の悪役令嬢のなんとなくテンプレがなんとなく知識としては入っているというところですよね。その辺がなんていうの、こう、うん、まあ、どこまで意図してるか分かりませんけど、いわゆる悪役令嬢ものとしてまあいっぱい大量生産された作品に対するある意味こうまあくすぐりというか、あのコメディというかパロディというか、なんかそういう要素も感じるんですよね。悪役令嬢と歌っていても、実はトドのつまり富田林健三郎の中での悪役令嬢のイメージはそのね、あのいわゆる2010年代の悪役令嬢ではなくキャンディーキャンディーのイライザなんだというところですよね。うん、はい、いやでもね、私もついつい面白くてね、一気見してしまいましたよ本当に、ザザッとね。うん、
なんだろうね、こう次見たくなるんだよね
見たくなる、そうそうそう、うん、不思議な魅力があるなと思いました。なんだろうね、こう一般的なそういう異世界転生ものとは明らかに違う要素が あるということもありますし、うん、
でだからといってそのなんていうの、必ずしも それこそ面倒くさいオタクがね喜ぶようなものすごくそのハードな世界設定の作り込みとかしてるわけでもないのよ。
そうそうそうそう、
うん、だからライトでいいところはとことんライトなのよ。
そうそう、すごいね、うん、ざっくりもなんてそこはね、そうそうそう、なんかこう異世界転生もののまあ一つい、ところというか便利なところで、ね、まあ、魔法なんかもなんとなくこうそれっぽい説明はあるんだけど割とざっくりだしね、そうそう、でね、まあ、なんていうんですか、こう貴族の世界の話みたいなものもちょこちょことは描かれるんだけど、まあそれもそんなにこうがっつりねこう説明されることもそんなにないかな。まあまあ8回か7回かメイドになるの回で桑島穂子さん演じる メイド長のオリーブさんがなんとなくあの、ね、こう説明をしてくれるんだけどね、この世界の貴族のありようみたいなものはね、うん、 あと脇を固めるあの声優陣が無駄に豪華っていう、あの お父さん大塚明夫さんだし、学園長芳忠さんだし、それに井上和彦さん、なんかキャストだけ見てると、あ、これは何か重厚なドラマなのではなかろうかと思うんだけど、これっていう、
ね、ナレーションお姉ちゃんだし、
ね、そうそう、ナレーションはお姉さんだしね、お姉ちゃんだしね、そう、脇を固める声優陣がやたら豪華でございますという、まあまあ、富田林さんは主人公ですけど、あとはね、本当にそうそう、なかなかね、まあグレイス・オベルヌ演じてらっしゃる真央さんもね、すごくこう雰囲気ぴったりですしね、うん、そうそうそう、なんか声優さん豪華だなと思ってます
そうですよね、だって今挙げた方たちってガンダムシリーズの敵役ばっかですからね、アナベルガト、ヤザン・ゲーブルあと誰だ、ちょっと待って井上和彦、あ、ジェルド・メサか、
そうそうそう、ジェルドだよねもうだからね、だからそういう人なんかさ、もうなんていうのこういい年の大ベテランの皆様がこういう作品でなんかわちゃわちゃしてるっていうのをなんか想像するだけでもなんかこう微笑ましくなってしまうというね、そういう要素はありますよね。おしかし大塚明夫さんも切れないな、もうずっと忙しいんだろうな、もう、はい、
そしてなぜかエンディングはマツケンサンバっていうさ、
まあ、そうそうそうそうだ、そうでした、そうなんです、エンディングマツケンサンバです、はい、オープニングはあのディスクシステム風のね、ちょっとこう演出もあったりなんかして、はい、その辺のちょっとなくこうその辺のオタク要素も入れつつ、マツケンサンバなんだよね、しかもあの市役所の職場が舞台というね、こう
そうそう、定位置で上がってメガネ変えてっていう、
そうそうそう
で何回か前に俺ちょろっと喋ったような気もするんだけど、はい、あの海外の反応で、うん、マツケンサンバとは一体なんだっていう話になっていて
そうだよね、
そう、そこからそのオリジナルのマツケンサンバがこう海外のお宅に掘られてるっていう、
うん、ここ聞いて、これはなんだというところから
ね、そうこれは一体なんだと、
うん、そうだよね、
でなんかおおむねなんか好評みたいなのよ
あ、そうなの、
うん、マツケンサンバがね、
マツケンサンバがなんか、
う
ん、
向こうのお宅にはそこそこ受けてるっぽいので、
もう素朴な疑問としてサンバでもないけどねと思うんですけど、まあ、
まあまあまあ
まあ、
まあ、いや、その辺は突っ込まれてますけど、そこを言うのは不遂であると、
そうなんだよね、もはや、うん、もうあれはサンバではなくマツケンサンバというなんか一つのこう、
そうそう
もうものですけどね、
あ、そうなんで、はい、でそういうんでしたら海外の反応もう一個ありまして、ゴダイゴのギャラクシーエクスレス39もこの歌は何だっていうので話題になって、
まあ、なるわな、
あのね、向こうの長老たちがこれはな、昔銀河鉄道39というアニメがあってなそれで使われてたエンディング曲なんじゃよって言ってみて、
それなりにやっぱり、うん、弱いを重ねた海外オタクは知ってると思うのよ、
いやだから若いオタクは39知らんから、
そうそう
ないから。
そうそう、だからそこでまたジークアクスみたいなことが起きるわけよ、
そうだよね、
うん、私やっぱ五代五バージョンって英語の歌詞が入ってるんで、向こうの人からするといきなり分かる言葉が飛んでくるんですよ、
そうだよね、
はい、あ、すごく綺麗な発音、すごく綺麗な声なんだねって、
はいはいはい、
認識されるんですね、井上さんの声が、
うんうんうん、そうだよね、いや、
はい、
アナメチョイスも絶妙だなと思いましたね、そう、うん、ちょうどいいよね、そう、それはなんか思いましたね、うん、いやーちょっとあまり前情報なしだったんでびっくりしたんですけどね、そうそうそう、佐々木勲の方じゃないんだとか最初思いましたけどね、あっちだとちょっと暗いかみたいな、
あ、太鼓の達人にちょっと入れづらい
入んないね、そうね、イントロ長いしね佐々木勲の方は入んねえなみたいな、
私あれちょっと汽笛からですよね、
そうブワーって言ってね、そうシュッシュッシュッシュッシュッって、
あら
っ
ぱーだからね、
そう、てってってれってってってってね、意外とイントロが長いし、まあこの作品のポップさだったらやっぱり五代五だろうなとは思いますよね、うんうん、
あれどっちも好きなんですけどね、
いや、いい曲よ、佐々木さんの曲もいい曲なのよ、うんうんうん、
ね、あと割とその実社会でそのおっさんが まあ、若いのと飲みに行った時にカラオケで歌いやすいっていうのは
なんか自分で言ってたもんね、なんかね、そう、
うん、
そうそうそうそう、なんていうの、それこそあんまりオタクオタクしてる曲でもないし、
そうそうそうそう、で、ああ、なんかうちの課長古い歌歌ってんなぐらいで終わるので、
う
ん、
そうそうそう、
ね、そうそうそう、
まあだって当時の記憶もありますけど、だって普通にコンサートとかでも歌ってたしね、で、うん、歌番組とかでもやってたからね、あの、
いや売れた曲だから、売れた、
そうだから、いわゆるなんていうの、アニメ要素がなくても、まあ夏メロとして普通に、うん、おじさんが歌えるポップな懐かしい歌謡曲みたいな感じの扱いになるからね、そう、まあ便利だよね、そう考えるとね、
そうです、うん、ゴリッゴリのアニメ曲の文法なんですけどね、
うんうんうん、中身、
まあ、アニメ何回も連呼するし、
そうそうそう、だけどなんていうの、そこが五大悟の味付けでうまいことこう、なんかあまりそういう過度なオタク臭さみたいな抜けてるっていうところがね、うん、
そうですよね、なんかこあの年代っていうわけじゃないですけど、もうちょっと時代ちょっと下っちゃうんですけど、
うん、
キャッツアイなんかがそれに当たるのかなって思ってて、
アンディの、
あの
結構、はいはい、確か売れてるはずなんで、
いや売れてる売れてる、もちろん、
うんうん、
そうそうそうそう、シティポップの女王、
でもおじさんが歌う曲ではないんでね、
そうなんですよね、
そうだね、うん、
やっぱゴッドの方がいいかな、
そうね、じゃあ
やっぱりアンディさんなのでね、
アンディさんですからね、そうそうそうね、なんだろうな、なんかその辺の、
あ、頑張ってあのゲットワイルドまで下がります、
ゲットワイルド、いや、うーん、そう、でもケンザブロは歌わないだろうな、
ケンザブロさんではないですね、
あとなんかケンザブロのレパートリーにありそうな曲って何かありますかね、こう、もしもう一曲と言われたら彼は何を歌っただろうかという、
なんだろうなあの世代ですよね、
そうですよ、
そうそう、でもそんなそのおたおたしい感じじゃないのでいくのかな、
うん、だと思いますよ、なんだろうね
でもガンダーラとか歌っちゃうんじゃない、
ああ、そっちの方、そっちの方行く、
マジックとかそっち行っちゃう、
やっぱ五大悟の方に行きますか、
そうそうそうそう、
うんうんうん、そうだよね、うん、そうだよな、
あ、まあ、なんていうの、その自分が実際飲みに行って何か歌ってって言われた時のこととかも考えると、うん、その辺歌っとくと、まあ、お茶に濁せるかなっていうのはあるよね、
そうですね、うん、
だからね、そこでいきなり田村直美とか歌い出すとさ、びっくりされるじゃない
マスター、そういう場になった時何歌うんですか、こう、
あ、自分はなんだろう、あんまり歌わないから、
歌わないんです
あれだけど、
歌わない
けど、うん、とりあえずなんか、うん、チャギアスかなんか歌ってお茶を濁してるみたいなちょっと偽装してるかなみたいな、
偽装ですね、それは、うん、そうですね、それは偽装だな何歌ってる、
この前、どうだな、気候創世記モスピードオープニング、失われた夢のこと。
ああ、今、同じことを思ってた。同じことを思ってた。そうそうそうそう。
あれはいい曲よ。
いい、かっこいい。
あれはいい曲。
あれは、
でもね、高いんだよ、あれ。
そう、最後が高いんじゃん、あれはもう。うん、完全にファルセットに。
だけど、あの、おたおたしくないじゃないですか。
まあ、確かに。
曲はね、曲はそうよ。うんうんうん。超むずいけどね。
超むずいですね。
そうそう。それこそあれじゃん、バトラー宝珠さんだったじゃん、これ。それこそさ。長えな、本当に、こう。すげえ、いや、モスピーダはね、映像もかっこいいのよ。あの、ぜひ見てください。おしゃれ。おしゃれです。
あ、俺だよ、あの、再放送で全部見たよ、俺。あれ、BS、ん12日だっけ、なんかでやるって、ほら、はいはい、それこそ、
そうそう、
あの、しげち兄さん来た時に、ちょっと盛り上がったじゃない、
盛り上がった、盛り上がった。
そう。
そうだった。
全部見たもの。
さすが。
改めて。
改めて。でも、面白いんだよな。
全部見たもの。
うんうんうん。いいのよ、でも。本当にね。そうそう。久石譲だしね。そう。曲もいいしさ、話もいいし。あとは、あの、タイトルがいいのよね。サブタイトルが全部音楽の、あれでしょ？こう、確か。あの、ララバイとかさ、レクイエムとか、ポルカとかさ。そうそうそう。確か、第1話が、襲撃のプレリュードなのよ。そうそうそう。かっこいいんですよ。 失われた夢を求めてはでも名曲です、はい
はい、
かっこいいです。いやもう取られたな、取られた、もうどうしよう、もう
行ったもん、
参ったな、何あるかなとな。
やっぱ70年代後半とか80年代前半ってその、うん、アニメのオープニングってそのやっぱ文法があってそれを守られて作ってることが多いんで、
そうね、
はい、
まあ、もしジラクサイさんにもスピーダーを取られたら僕は戦闘メカザブングル行くしかないですね。
ああ、ね、そうですね、
うん、
そっちの方で流されて俺かい。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、うん、あの頃のロボットアニメのオープニング曲って女性シンガーが多くてさ、かっこいい曲はさ歌えないのよ自分で。そうエルガイムにしろダンバインにしろ歌えないじゃないですか、うん、
そうですね。オーラロードが開いてもね、口の筋肉はなかなか開いてくれませんから高音は出ないですからね。
そうなの。
あとあれか、ニルスの不思議な旅のオープニングテーマ曲とか。
ああ、いいですね。はいはいはいはい、
あの辺だったらちょっとごまかせるかなみたいな。
ごまかせるね。そんなにおたおたしくないですかね。うんうんうんうん。そうです、ね。
なんでこう自己防衛の話をしてるんだい。
これはですね、昭和を生きたオタクの経験が多分
長年の長年
でカラオケ行った時に何歌うか問題で知ってる歌そんなに、まあ、あることはあるけどここじゃ歌えねえなっていう経験は、あの世代っていうかその私の世代ですらあったんで。
そうね、
やっぱそのため防衛局
だったらね、仲間内だったら全然平気だけど、
仲間内ならいいですけどね、ちょっとだから、はい、私は、ね、会社勤めはしてませんけど、会社の人とみたいなシチュエーションだったらやっぱり、うん、だからね、スリーナインって本当、絶妙なチョイスだと思いますよ、本当に、うん、僕だったら、もうジダラクサイさんと全く同意見です、モスピーダー歌うと思います、はい、うんうん、そうだよな。はい、ちょっと脱線してしまいましたけれども、はい、そんな、これは、ワンクールなの？悪役令嬢は転生
どうなんだろうね。あれ、
漫画
って完結してないでしょ？
続いてます、続いてます。はい。
いや、行く末というかね、やっぱり気になるのは、やっぱり元のグレイスが、うん、オープニングにも出てくるけど、なんか心理こう心の世界みたいなところでさ、檻に閉じこもっちゃってるカゴというか鳥カゴというか、
一回こう夢の中で富田林健三郎が出会うのよね。
あったよね。あったけど、うん、反応しないのよ。
そうそうそうそう。
そうで、それが なぜかっていうのと、うん、いつその出てくるのかって言って、うん、オリジナルのだからグレイスって結構苛烈な性格をしていて、
はい、
その使用人なんかもこう怒られることとかすごい恐れていたっていう描写があるじゃない、
う
ん
うん、そうですね、うん、
だからその辺がどうなるのかで、その結局健三郎に変わったことでその、うん、すごく人当たりが良くなったグレイスを周りの人が見て、それを見てさすがグレイス様になってるから、
そうなんだよね。
その時にその苛烈な性格のグレイスが戻ってくる余地があるのかみたいなね。
そうそう、だから今後気になる要素としては、そのオリジナルのグレイスがこの健三郎の振る舞いを見て意識しているのかどうか、認識できているのかどうかという部分ですよね。
そうそうそう、
うんうんうん、だからもしかしたらそのオリジナルのグレイスが健三郎グレイスの思考とか行動をもし認知できているんだとすれば、オリジナルのグレイスにももしかしたら何らかの影響を与えるかもしれないしね。うんうん、でグレイスにしても苛烈な性格ではあるんだけれども、まあ、本当はすごく気立ての優しいところがある子だっていう描写もあるじゃないですか、アニメの中でも、うんうん、だからそういう要素は持ってはいるので、例えばじゃあ健三郎が抜けた後のオリジナルのグレイスがどうなるのかなっていうのはやっぱりこう気になるところではあるね、うんうん、はい、ということ
なんだよ。その辺のその要は転生者がいることでその人格の入れ替わりが起きてしまって、
うんうんうんうん、
その入れ替わってしまったそのパーソナリティ同士の間のそのやり取りみたいなところをうまく作ってドラマをうまく仕立ててるのが俺の一押しの悪役令嬢の中の人だったりするんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、その辺ね、こっちがどうなるかっていうのは、うん、 結構楽しみかな。
でもありがちなのはさ、こういうね、アニメのありがちなんですけど、ワンクールだけアニメやって、あと放置みたいなのっていっぱいあるじゃないですか。こう最初だけアニメやったけど最後までやってくんないみたいな。なんとかね、まあ今漫画が継続している状況ですから、あれですけど、なんとか最後までこの路線のアニメでやってほしいなっていう願望はありますね。
なんかもう、いや結局あれなんでしょ、その一期をやって、うんうん、でその結果それこそ円盤がどれだけ売れるかみたいなので次やるやらないみたいな、
うんうんうん、そうなのよ、
なっちゃったりするんでしょ。
そうそうそうそう、円盤とかやっぱあとはね、そういう関連作品の商業的なやっぱ売り上げっていうところを見るんだと思いますよ。だからある種の蒔絵みたいなもんですよね。だからこんだけアニメがね、ワンシーズンに何十本も作られると中で、その中でやっぱりこう最後まで生き残れるアニメってほんの一握りですから、すごく中途半端なところでアニメが終わってる作品って5万とあるんでね、うん、なんとかこの作品はせっかくね、ちゃんとこう途中ジダラクサイさんも指摘してましたように、ちゃんと終わりをこうなんていうの、設定できる、せっかく作りになってますからね。うん、だから最後もそれこそゲームの終わりになるのか、それが剣三郎の帰還で終わるのか分かりませんけれども、なんとか最後までアニメでね描いてほしいなという願望を持っております。はい、
はい、
ということで、そろそろちょうど1時間ですが、あとなんかありますか。ちゃんと喋れたね1時間、悪役令嬢転生おじさんで。
いや、悪役令嬢転生おじさんもちろん面白いんだけどさ、
はい、
今期他に面白いなと思って見てるのってある？まあ、薬屋はちょっと置いときましょう。あれはちょっと別格なので。
別格だね。いや。
置いとくにしても、他なんか面白いなっていうのあります。自分はね、前も言ったし、さっきもちょろっと言ったんだけど、ドラマだけど、クジャクのダンス誰が見たら結構面白いなと思って見てて。
はいはいはいはい。
うん、いるんだけど。あれもまあ、漫画が原作なんだけどね。
はいはいはい。
なんか面白いなっていうのあります？
そうですね、
あ、俺は視聴してるんであれなんですけど、異世界転生レッドはかなり
あ、はいはい、
そうですね、すごいやっぱ作者の人が好きなんでしょうねっていうのがすごく伝わってくるんですよね
特撮を、
天体シリーズものを、
はいはいはい、
すごくよく見ていて、お約束もあって、でそれでやっているんで、ああ、やっぱそうなるよねっていう展開もあるし、ああ、そう来たか面白いねっていう展開がすごく多くて、一回世界を救った後の話なんですよ。
これもね、そう、僕も見てます、見てます。
そうすると、相打ちになった後に転生してるんで、主人公が迷わないんですよ。
はいはい。
なるほど。
うん、もう悩みや葛藤を抜けた後に行くんで、なんですけど、やっぱ戦隊もののレッドって、一般人じゃないんで、その異世界の中でもその会話とかがなんかがずれまくるんですよ。全然話が通じないんですよ、ちょっと、
はい、
言ってることが分かんなかったり、いろんな過程をぶっこ抜いてその結論に走ろうとしたりするんで、そのあたりを1話2話とかでこう楽しんだ後に、3話からその町を支配している悪役がポンと出てくるんですよ、
うん、
そうなった瞬間にレッドと悪役の会話めっちゃ噛み合うんですよそこだけ世界観がバッチリあって、かっこよく見えるんですよ、ちゃんと、
うん、
そこがねちょっと面白かったりとか、あとは多分私じゃなくて閣下の方があれだと思うんですけど、モブ役にですね、うん、歴代戦隊役の方がですね、
すごい豪華なの、これもう特撮同窓会だから、この作品
特撮同窓会
で、すごくだからある種のあの頃の日朝をチェックしてる人にとってはご褒美みたいなアニメ作品で、しかも適度にエッチだし、はい、
だしっていうのもあるし、監督が大暴走して、原作者が知らん何これっていう展開があったりとか、
そう、いわゆる伝説的な演出家や脚本家が大真面目に一本だけやるみたいな、そういうさ、だからもう演出がもう日朝のそれなのよ。普段日朝でジェットマンやってましたみたいな人がやるわけ、1話だけだからもう分かるのよ、それが、あー、この臭い演出あの人だみたいな答え合わせができるっていうね。ちょっと脱線しますけど、ジェットマンって戦隊ものでちょっと一つこうものすごく異色な作品なんですよね。で まずあのグループ内でドロドロの恋愛劇があったりするっていうもう三角関係になったりするのよ。でそれで実際ちょっともうなんかこう仲間割れみたいなのをそれ子供が見る特撮やぞっていうさ、その中にドロドロのこう恋愛模様を入れちゃったりなんかするそういうのをぶっ込んでくる脚本家とか監督をこのアニメつぎ込んできてるので、あのその辺の本気度具合が面白い。
そうなんですよ。主人公の回想としてあの主人公が救った世界の話、まあ、いわゆるその特撮アニメのあの話を過去回想で10分ぐらいやってくれたりするんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
こういう怪人が現れてこういう事件があってこういう解決しましたみたいなとかがあるんですけど、その回であの、ね、戦隊ものなんで最終的にあの合体ロボットで戦ったりするんですね。あの怪人が巨人あの巨大化したりして、はい、お約束であったんですけども、その時にですねピンチになったあの主人公ロボを助けてくれたのがですねあの謎のシルエットなんですけれども、あのなんだあのロボットは、なんだかよくわからないけど1万年と2000年前から知ってる気がするぜっていう風に、ね、入ってき
たりとかですね、うんっていうね、どっかで聞いたことあるねみたいな、
あくっていう、そうそう、まあ、シルエットそのあるやつ、
無限パンチが飛んでくるようなやつね。
あそうです、あの遥か上空からあのパンチであの手を伸ばして敵のパンチを止めてくれるんで。
いやなのでまあ僕も異世界レッドは見てるので、ああ特撮好きには一度食わず嫌いしないで見てもらいたいなと。
あのこれもまたギャップを楽しめるのと世界観がしっかりしてるんで、世界観というかそうなんだろう、作者の世界観がしっかりしてるかな。
そうですね、うんうんうん、そうです。まあなんだろうな、僕は今期はね、まあ、息子枠は、坂本デイズと、筋肉マンパーフェクトラージナンバーズですね。はい。これは息子と一緒に見てます。筋肉マン好きなんでね、息子が。あとはなんだろうな、アメクタカオの推理カルテは見てますよ。はい。医療ミステリーですね。はい。
そうですね。こっちも見てますね。
うんうんうん。
面白い。
いや、なかなかよくできてると思いますよ。で、これはまさに、あの、マスターの、あの、異世界転生おじさん、悪役令嬢転生おじさんじゃないけど、私、妻と見てます。妻が医療職なので、はい。なので、嫁さんの解説を聞きながら、はい、見てますけど、まあ、なかなかよくできてるなと思いますよ。うんうん。そうそうそう。ちゃんと、なんていうの？一見、口頭無形に見えても、それなりの医療的な根拠があったりするのでね、うん、いいですね。これはなんだっけ、実写ドラマは橋勘がやるらしいですけどね。はい。あと伊藤ノイジさんのキャラデザインがすごくなんか安心できる。もうああいい、ああ伊藤ノイジさんだなーっていう感じの、はい、キャラデザインがいいですね。はい。
なんか今回あれですね、ちょっと会話が全体的に古臭いオタクの会話になってますね。
そうですか？そうか。
はい、
うん、
まあ、仕方ないんじゃない、でも。
しょうがない、そういう世代のオタクなんですから。はい、じゃあ、とりあえず一回切りますよ。はい、ということで、まあ、今回はですね、今期アニメでやっております、悪役令嬢転生おじさんの、まあ、まだね、アニメとしては全然終わってないんですけれども、まあ、今までの、まあ、9話10話ぐらいまでの感想ということでお話をさせていただきました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、今の筋肉マンは全く筋肉マンが活躍してないけど、まあそれでいいかと納得しているカッカと、
私ことまだ第一戦の予選が終わっただけなのにスローソンはさすがにかわいそうなんじゃないのハニワと、
私こと、今回、話題に挙げさせていただきました悪役令嬢おじさん9話の特集エンディング、銀河鉄道999の、フルバージョンはあの YouTube の方にも上がっておりますのでぜひご視聴ください。自堕落。
はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。